ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビュアーを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回、はい、前々回とゲストお越しいただきましたよね。
はい、
管理栄養士、市中水明鑑定士という資格も持ってらして、
はい、
林美穂先生ですけども、話聞いていくと奄美ご出身でということで、実は長谷川先生とのつながりもあって、
う
ん、奄美でも長谷川先生は、はい、サロンをやってらっしゃると。サロンっていうのかな、リンパを流す、
はい、
うん、
はい、
でそこでもつながっちゃったっていう、
そうなんです、うん、やっていた時の、もう辞めていた時のに美穂ちゃんと出会ってっていう、はい、あ、はい、いえ、奄美でサロンをやっていたという過去を持っていた時に美穂ちゃんと講演会で出会ったっていう、
う
ん、
あ、そうかそうか
そうですね、
はい、
うん、そしたらお母様がね、うちのお客様だったっていうことも分かり、まあとにかくね、で、ズッピーさん、奄美大島行ったことありますか？
いや、ないんですね。行きたい島、5本の指に入ってますね、本当に。
行ってほしいです。もう本当に自分が奄美に何回も行きたいからサロン作っちゃったみたいな。
あ、そういうこと。
はい、そうなんです。私なんか仕事をしながらどっかに行きたいタイプなんで、
はい。
ただ遊びに行くっていうと行かなくなっちゃうんですね。
あ、なるほど。そこに職があれば、なおさら行けると。うん、はい。
うん、そこに、そうなんです。仕事を置いてしまえば、毎回仕事半分、はい、で、またそこの仕事をっていうよりも、ね、人と人のつながりを作っていくっていう部分の仕事でもあるので、
うん、
行けば、いろんな人脈の方にお会いできるじゃないですか。
はい、
それで、はい、またもっと楽しむ、その地域を楽しむこともできるし、うん、私が何かを知りたいと思うときは、自分が知りたいとか自分が食べたいとかなんじゃなくて、これ食べたら美味しかったって誰かに言いたいですね。
おー、
うん、いつもそうなんです。学ぶときも、これ学んだら、あ、この人にはこう伝えようとか、聞きながら、こう、あ、彼女にはこういうふうに言ったらいいかなとかって、そうやってものも学んでいて、なので、奄美ももう知っちゃったからには、もうこことここ行って、みたいな
お
感じで、
はい。はい、なんかおすすめの場所を教えていただきたいですね。そのどこなの、
本当に
景色と食といろいろとあるんでしょうね。はい、
そうですね、もう本当に一番最初に飛行機降り立ったらここに行ってもらって、それでこのバーンとこれを見て、それからちょっと下の方に降りてもらって、必ず冬でも足はつけてもらってとか、結構だから脱ぎやすいように、冬でもタイツとか履いてかないでね、とか言って靴下履いてね、ストッキング履いてちゃダメだよ、とか言って。
先生、あれでしょ、きっと旅行するときに、分刻みで計画立ててない、大丈夫ですか、
はい、そうです、そうです。はい。この通りのこの左側に何があるとかも全部決まってるんですけど。
この時間にこのバスに乗って、あそこに着いたらこれをするみたいな。
そうです、そうです。で、はい、雨が降ったらこっちに行った方がいいし、天気だったらここに行ってみてとか、何食べたいとか何人で行くとか全部聞いてから、うん、
はい、
すごいです。私、LINE でダーって送っちゃうんですね。もう本当に旅行案内みたいに。
もうあれですね、旅行会社にも行けそうですね。はい。それもなんかリンパとつながるような気がしますよ、なんか。
はい、はい、そうですね。で、向こうでやっぱりサロンやってた時に、はい、ファスティングとリンパデトックスのセミナーを開いたりとか、10日間にわたり、はい、私がずっといるから、好きな時にファスティングしたい期間に来てくださいとか、施術受けたい。まあ、やっぱり海をね、見ながら施術受けるって最高なんで、
うん
うん、なので、それをしにね、10日間いるんで来てくださいとか言うと、
はい、
まあ、東京よりも金額も奄美ですとお安くなってくるんで、なんか飛行機に乗って、施術しに行った方が安いかもとか言っちゃって、いらっしゃるとか。
ロケーション変わってね、うん、いいでしょうね。気持ちの方もなんか全然ね、うん、都会の中でするよりは違ってくるような気がしますね。うん、
はい。セラピスト自身の、波動も上がりますけれども、やっぱり、
うん、
うん、その海から飛び込んでくるっていうんですかね、島全体のなんかわからない、もう空気の粒子の中に。
うん、
なんかバーっていうものがあって、それが本当に体に入ってくるし、あと食べ物も本当に勢いのある、 葉っぱであるとか、ハーブであるとか、まあ、新鮮なお魚とかね、そういうお肉屋さんとかも、もう本当に、豚さん1個全部、1頭全部、買ってきて、その場でさばいてる豚のお店があるんですけど、豚肉の。うん、そういうところに買いに行ったりとか、そういう、もうエネルギーが全然違うので、ということで、奄美でね、もうやってたんです。はい。で、なんかそういう、やっぱり私って目に見えない部分で体を変えていくっていうことが、すごく大事だなって思うんですね。うん。
目に見
な
え
の
ない
で、
部分でね。はい。
うん。そうなんです。だから、でもまあ、はっきり言ってリンパも見えないですし、栄養も見えないじゃないですか。
まあそうですよね。
うん。だからよく波動とか目に見えないしとか、スピリチュアルも目に見えないしとかって言うと思うんですけど、その言葉とか、その波動とか栄養とか、まあそういったものがポーンって体の中に変化を起こすっていうことを感じられる体の人は、すごい早く感じてくださるんですよね。うん。それがやっぱり大事だなと思って、変えることが何でもいいんですけど、その中の一つに、その陰陽五行っていうところ、帝王学っていうせん、あのね、前回、みほちゃんが話してくださいましたけれども、それを一緒に学んでいたっていうところがあるんですね。
陰陽五行って初めて聞いた言葉なんですけど、
あ、
これっ
そう
て
なんですね。
どういうものなんですか？
あ、物事にはもう陰と陽があるっていう、簡単に言うと、そこです。でも、陰の中にもまた陽があって、陽の中にも陰があるっていう、なんか、ゴッテスのマーク、見たことあります？こう、
回ります。
黒と白、ビローンってなってる。うん、うん。あれが陰陽五行のマークなんですけれども、で、なので、まあ、じゃあ、要するにないんじゃない？みたいなぐらい、細かく突き詰めていくと、陰の陽があって、陽の中にがあるみたいな感じなんですけど、そういうものが陰陽五行なんですが、帝王学は、三命学とか、四柱推命とかを全部含めたものなんですね。それから分かれていったものなんじゃなくて、それの元々が、帝王学っていうものなんですね。で、これで宿命表っていうのがあるんですけれども、前回で言うと設計図っていう話をしましたけれども、
おお、はい、
はい、宿命っていうものを、知るんですね。うん。で、みほちゃんが言ってくれていた、宿命プラス環境。うん。で、宿命はもう変えられないものなんですね。生まれてきた時に、どこに、水金地火木の順番で、あなたが地球にいて、次に月がどこにあってって、このなんか、引力のバランスみたいな、のが取れてるその日にあなたは生まれてきているわけですよ。その場所に、その時間にっていうことなんですね。うん。で、それと違うものだと、やっぱり生まれてきた瞬間と違うので、対応することが必要ですよっていう、もう本当に微弱電流みたいなものだと思うんですけれども、目に見えない、微弱な陰、なんか引力みたいなもの。そういうものの、をこう形にした学問なんですね。それを設計、宿命表っていうんですけれども、うん、でも、その宿命表プラス、あと環境、どこに生まれたとか、まあ、女性であるとか男性であるとか、うん、その人のうちに生まれてきたとか、その環境は変えられないじゃないですか。今聞いたからってすぐ。
そうです
うん、
ね、それ
な
は。
ので、はい、もう生まれた日も変えられないので。宿命プラス環境で、あ、じゃあしょうがないんじゃないって私は思ってたんですね。だって
確かに
もう
思っ
決
ち
ま
ゃう。
ってるんだから。うん。
そうそうそう。
そし
自
た
分
ら
があ
この、
がいたってしょうがないじゃないって思っちゃう。
そうそう、しょうがないじゃないって思うじゃないですか。でもこの帝王学っていうのは、宿命プラス環境、カッコ閉じ。カッコ閉じなんです。かける、
もう一回お願い
はい、
します。
宿
宿
命プ
命。
ラス環境。変えられない。それをカッコ閉じちゃうんですね。カッコ閉じ。かける生き方、あり方なんですよ。
ああ、
で、
なるほど。
運命、人生だ。うん。
じゃあ、可能性は自分が持ってるんだぞと。まあ、そのベースがあるけ
そう
ど
で
も、
す。
かける自分
うん。
次第っていう大きなマージ
そう
ン
です。
というか、あるわけですね。
そうです、そうです。もう本当に生き方、あり方の方が全然かけるだよ。 って、カッコ閉じちゃうんだよ、みたいな、
うん、
これが帝王学なんですね。
だったらね、決められた人生しかないんだ、うん、つまんないな、どうしようもあがいてもしょうがないって言うんじゃないって分かれば、やる気満々出てきますよね。
はい、やる気満々。これをビジネスの方に持っていくと、まあ、戦略であるとか、組織論であるとか、
うん、
あと、まあ、人格的に言うと、徳を積む話であるとか、うん、
はい、
うん。まあ、まあ、そういう意味での天命を知って、今、うん、何をするタイミングかとかっていうことを学ぶっていうところにあるんですけれども、
うん
うんうん、この生き方、あり方の中に私はリンパも栄養もスピリチュアルも全部入れたいんですよ。生体から筋肉から運動から睡眠から。
確かにそうなんですよね、うん、おっしゃることなんとなくわかる気がするんですけども、物事って全てのものが絡んでるじゃないですか、うん、我々今ここにいるのも、うん、これ偶然とか必然とかもあるかもしれないけども、うん、全てのものが絡んで今こうやって長谷川先生とお話してるっていう事実があるわけじゃないですか、
う
んうん、これは
そうです
ね、
う
ん、私が入って手を挙げてこうだって言ったわけじゃなくて、うんうん、導かれたわけじゃないですか、
うん、
ある意味、
うんうん、そうなんです。
だから学問だけじゃないなって思いますよね、
うん、
その考え方とか。
そうなんです。そこを、もちろん生き方、あり方のところだけで、陰陽学とか、陰陽五行とか、別にそういったことを知らなかったとしても、そこに感謝があり、そこで、大きな、人生を作っていくっていうことで、まあ、自分の人生を皆さん気づかれていると思うんですけれども、
はい、
先日お話ししたように設計図を知ってみるとか、
うんうん
うん、そこからで、じゃあ生き方、あり方も、その戦略とかそんなことだけじゃなくて、うん、日々の何を食べるかとか、
うん、
それにプラスそこを知っていたら、もう本当に体も変わり、言葉遣いも変わり、感覚も変わり、で、じゃあ、最終的には人じゃないですか。
はい、
もう何もいらない、全部人ですよね、
うん
うん。うん、人しかいないと思うので、
そうですよね、うん。そうだよね。そこにその
人がいる、
はいね、あるっていうだけですよね、
うん。
うん。
です。その人っていうものを作るものが何なのかっていうことをすごい体を触っていると、うん、どうしてこの人の体、ここがこうなんだろうとか、
うん、
なんでだろうって、何、普段何してるんですか、先週何しました、で、小さい時からどうだったんですかっていう話を聞いても、
うん、
やっぱりどこかに何か決まったものがあるっていうのは、外せないので、じゃあ、そこは分かった上で、これとこれとこれとこれを出したら、こんな風に体変わりますよっていう説明ができるのがリンパだったんです。私の場合はね。
はい。
うん。それは触って分かるからなんですけど、
うん、
相手にも分かってもらえるからなんですね。
うん。
うん、私の体こうですねって言ったら、あ、本当本当ここにあるわねっていう言葉が出てくるのが簡単だったんで、
うん、
うん、それ。だったんですけど、まあ、そういったことを全部知っていくと、やっぱりすごく大きな壮大ななんかところに自分が生かされてるっていう感覚が出てくるんですよね。
うん、そうですね、うん。
はい。それがなんかすごいこう、なんて言うんですかね。
なんかね。
もう本当に感謝とかいう言葉では足りなくて、
はい、
その、何百段階もの感謝みたいなものがないという、私はここにズッピーさんと一緒に喋ってないじゃないですか。
そうですね。それこそやっぱ先生のこれから、やらなければいけないもう使命なんじゃないですかね、もしかしたらね。もう先生の考え方もそうですし、そういう周りの環境とか先生が興味を持ってらっしゃること全体を含めると、まあ、やっぱ本当、最初は思ったんですよ。リンパを流すと人生が変わるってちょっと大きく出てるなって一瞬思ったんだけど、お話を聞いていくと、はい、もう世界も変える、宇宙も変えるまで広がっていく考え方を持ってらっしゃるじゃないですか、うん、
はいはい、
そういう面ではそういうことをやるために生まれてきて、うん、まだいろんな方向に邁進している方なんだと、
うん、
それをもうやる人をそれを背負ってこれからも行くんだろうなっていう私の今回の感想ですね、うん、何か。
はい、そうなんです。だからもう覚悟は本当に決めて、
うん、
毎日生きてますけれども、
はい、
うん、その幅を広げるということを今、うん、まあ最初はね一生懸命人の体を触って、だってちゃんとね収益も出さないとサロンは成り立たないじゃないですか、うんうん、本当に地道にっていうところだったんですけれども、 まあ、こういうチャンスをいただいて、いろいろな方から、こうやって、こう、声に乗せてね、いろんな、もう、なんていうんですかね。私だけには説明できない、プロフェッショナルな知識とかを、披露してくださる方々と、こうやってお話しさせていただくっていうことで、もう、どの日のことでもいいんです。どの週の先生でもいいから、なんか、え？ってこう、聞いてる人が、え？そうなの？っていう、ふうに思ってくれたら、私はもう、しめしめって思うだけで、もうそれで十分なんですけど、わ かってくれましたかっていう、なんか、これ美味しいんだけどって言ったら、美味しいよねって言ってくれるだけで嬉しいのと同じで。
そう、おそらく長谷川先生とか、周りのプロフェッショナルな先生方がいっぱいいらっしゃって、そのプロフェッショナル同士でこのつながった点っていうのは、我々が想像するよりも随分なんか超越したレベルでこう賛同したりするんだろうななんて勝手に思いましたね。
でも、まだまだ本当に、もう上の上の上に行ってらっしゃる先生方、まだたくさんいらっしゃるので、まだ私側から Facebook 見たりとか、講演会に参加したりとか、わーって思って見てる先生とかもいらっしゃるので、いつかね、その先生方ともつながれて、でも、リンパをそこですごくちゃんとやって、こう、いろんなことをやってらっしゃる方とも出会えてはいないですし、何か、もっと面白い出会いがこれからも続くだろうなって思うと、本当に毎日が、とにかくワクワクワクワクと過ぎていきますね。
いい生き方ですよね。聞いてらっしゃるリスナーのね、皆さん聞きました。毎日がワクワクしてますかってね、問いかけたいですけれども。まあ、本当に力、バイタリティをいつも先生と話すると私ももらって帰るので。はい。ありがとうございます。ぜひともまた、その人の人脈の輪をどんどん広げていって、どんな物体、どんなものになっていくかわかんないですけども、もう、うわっと膨らまして、また何か、長谷川美智子たるやっていうものが、ドーンとそこにあることになるんじゃないかなと思います。
そうですね。この放送が2月ね、終わりくらいだと思うんですけれども、やっぱ2月って節明けって言われていて、本当の来年が始まる、本当の、今年が始まるのが2月。
もう、運命がそこでピッて変わってんですよね、きっとね。
そうなんです。そのさわさわさわというのがもう12月、1月って通り過ぎていって、2月にダンって、少し名残はありますけど、変わっていくんですよ。
ら
その
しいら
時
しい。
に、今後、またこの1年間、どう過ごすか、もう決めておいて、で、決めるだけでは足りないんですね。もうなんか、会社の目標とかそういうのは全然立てられないんですね。もう明日とか、今日の午後誰に会うかもわからないので、目標とか予算とか決めてくださいってよくね、税理士さんとかにも言われるんですけど、決められないんです。今日の夕方また違う人に会うかもしれないんでって。どの方向に仕事が変わるかわからないんですっていうことを毎日生きてるので、今年もまたすごい2026年も、もっともっといろんなところに、貢献できる自分がものすごく楽しみで、でもそのために自分が健康でいなくてはいけないので。
確かに。
そうですね。
わかりました。長谷川先生、健康でいてください。
ありがとうござい
一
ます。
番健康そうな先生にそう言ってますけど。ありがとうございました。またいろいろとお話をね、お聞かせいただきたいなと思いますが、今日は思いの丈はすべて出せましたか、先生、最後。
出せました。ありがとうございます。
わかりました。これからの長谷川美智子に皆さん、ご期待ください。ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。